快適な生活を送る30の方法。その1、良い一日をスタートするには楽しみなことを考えるのが効果的。朝起きたらまず何を考えますか。目をこすりながら眠いな、だるいなと思ったり、その日の予定を思い浮かべたりするのではないでしょうか。寝起き直後は眠気が残っていたり、テンションが低かったりして、なかなかエンジンがかかりません。冬なら寒くて起きにくいな、もう少し寝ていたいと思うこともあるでしょう。朝はテンションが低いので顔を洗ったり着替えたりするのもノロノロしがちです。寝起き直後はストレスホルモンであるコルチゾールの値も高いため、ストレスを感じやすいタイミングでもあります。寝起きにエンジンがかかりにくいのは当然のことなのです。良い一日をスタートするにはどうすればいいのでしょうか。楽しみなことを考えるようにしましょう。社会人なら仕事で楽しみなことを考えましょう。気が乗らない仕事ばかりではないはずです。業務の中でも楽しみなことがあるのではないでしょうか。今日はあの仕事に取り掛かろう。今日は久しぶりにランチミーティングがあって楽しみと考えるだけでも違います。楽しみだなと思うだけでも心がワクワクしてきます。仕事の中で楽しみを見つけるのが難しいなら、仕事以外で楽しみなことを考えてください。仕事の後映画を見に行く予定があるなら、映画が楽しみだなと考えましょう。習い事の予定が入っているなら、今日も習い事を楽しむぞと考えましょう。旅行に行く予定があるなら、そのことを考えてワクワクしてください。何でもいいので楽しみなことを考えましょう。楽しみなことを考えると脳内では幸せホルモンであるドーパミンやエンドルフィンが分泌され、明るい気持ちが広がります。心がワクワクして元気も出てきます。楽しみなことを考えると眠気が覚めるのも早くなり、テンションも上がります。脳科学的にも朝に楽しみなことを考えるのは良い一日のスタートに効果的とされています。あなたにとって楽しみなことは何ですか。朝考えるための楽しみなことネタを準備しておくのもいいでしょう。楽しみなことを考えるとエンジンがかかりやすくなり、良い一日をスタートできるのです。まとめ、朝起きたら楽しみなことを考えて良い一日をスタートする。快適な生活を送る30の方法。その2、ゴミがいっぱいに溜まってから捨てるのではない、定期的に捨てるのが良い。ゴミをギリギリまで出さない人がいます。ゴミ箱にゴミは入っているものの、まだ少ししか溜まっていません。ゴミ収集費ではあるのですが、ゴミ出しの手間を減らしたいし、ゴミ袋の節約にもなるので出すのをスキップします。ゴミ箱、ゴミ袋がいっぱいになりそうなタイミングを見計らい、次の収集費に出そうとします。これでは遅いのです。ゴミの出し方が不定期になります。次のゴミ収集費に出そうと思っても、うっかり出し忘れることがあります。今はまだ余裕があっても溜まるときは早いものです。ゴミを出し忘れると、ゴミ箱からゴミが溢れたり、ゴミ袋の山ができたりして、部屋の状態が見苦しくなります。ゴミの放置時間が長くなると、異臭や不回収が部屋に漂うことも少なくありません。ゴミは一杯に溜まってから捨てるのではありません。溜まっていなくても定期的に捨てるのがおすすめです。例えばゴミ収集日が火曜、金曜であればゴミ出しも火曜、金曜にします。ゴミの量が少しでも定期的に出すのです。そうすればゴミ箱からゴミが溢れることはありません。ゴミ出しが定期的になるので、うっかり出し忘れることも減ります。ゴミ袋がもったいないと思うかもしれませんが、それは考えすぎです。ゴミ袋1枚の値段は安いものです。買い物をした際のレジ袋をゴミ袋の代わりとして使ってもいいのです。部屋からゴミがなくなることで気持ちがすっきりして、精神衛生も快適になるのです。まとめ、ゴミがいっぱいに溜まってから出すのではなく、溜まっていなくても定期的に出す。快適な生活を送る30の方法。その3、掃除を楽しめない人と楽しめる人の違いは心のつぶやきにある。掃除を楽しめない人がいます。一方、掃除を楽しむ人もいます。その違いは心のつぶやきにあります。掃除を楽しめない人は心の中でネガティブな声をつぶやいています。嫌だな、やりたくない、だるい、面倒くさい、つまらない。心の中でネガティブな声をつぶやいていれば楽しくないのも当然です。どんどん抵抗感が強くなり、掃除が楽しめません。面倒なことがますます面倒に感じられるようになります。だるさや疲労感も増して、ダラダラしてしまうため、掃除が終わるのにも時間がかかるのです。一方、掃除を楽しむ人がいます。そういう人は心の中でポジティブな声をつぶやきながら掃除をしているのです。よし、できた、どんどん整っている、どんどん綺麗になっている、どんどん良くなっている、すっきりして気持ちがいい。心の中で明るい声が響いているので、掃除をしていて気持ちがいいし、楽しさも感じます。やればやるほどやる気が出てきて、モチベーションも高まります。自然とスピードが生まれ、仕事の効率も上がるのです。心の声は楽しさに大きく影響します。ネガティブな声なのかポジティブな声なのかで、やる気もモチベーションも変わっていくのです。掃除をするときは心の中でポジティブな声をつぶやいていきましょう。よし、できた、どんどん綺麗になっているとつぶやくだけでも違います。心の中で小さくつぶやくだけで構いません。やればやるほど明るい気持ちになります。掃除が楽しくなるし、快感の連続になるのです。まとめ、心の中でポジティブな声をつぶやきながら掃除をする。快適な生活を送る30の方法。その4、ストレス解消法はストレスを溜めているときにするものと思い込んでいないか。あなたのストレス解消法は何でしょうか。ストレス解消法という言葉から、ストレスを溜めてからするものと思う人もいるかもしれません。確かにストレス解消はタイミングが大事です。日中の仕事で溜めたストレスを午後に解消する、平日で溜めたストレスを休日で解消するといったパターンが多いでしょう。ストレスが溜めているタイミングだからこそのめり込めるもの。どんどん心や体が軽くなっていく体感もストレスが溜まっているからこそ得られます。ではストレスを溜めていないときにやるのは無意味かというと、そうではないのです。あえてストレスを溜めていないときに楽しんでみるのも効果的です。例えばストレス解消法として、ヨガを楽しむ人がいるでしょう。仕事のストレスを帰り道に立ち寄るヨガ教室で解消するのはグッドタイミングですが、それ以外のタイミングでも OK です。朝から楽しむヨガも良いものです。自律神経を整えたり、体のこりが改善されたりして、爽やかに一日をスタートできます。世間では朝ヨガという言葉もあるくらいで、楽しんでいる人は大勢います。週末に楽しむヨガも良いでしょう。ストレスはなくても心地よい時間や充実した休日を過ごせます。ストレス解消法といえば運動が定番です。ストレスが溜まっていないのに運動しても疲れるだけと思うかもしれませんが、そうとは限りません。 たっぷり汗をかくことでしっかり目が覚め、頭が冴えます。気分も上がってエンジンがかかった状態で仕事に取り組めます。欧米では朝にジムで一汗かいてから出社するのは当たり前の光景です。朝から運動をすることで朝のスタートダッシュにつながるのです。ストレス解消法はストレスを溜めているときにするものと思い込んでいると楽しみの幅が制限されます。ストレス解消法は楽しいことです。ストレス解消という意味ではなく日常の楽しみとして取り組んでみるのも良いでしょう。ストレスを溜めていないときでも大いに効果があります。気分を上げたり自律精神を整えたり心地よい時間を過ごしたりすることに役立つのです。まとめ、ストレスを溜めていないときにもストレス解消法を楽しんでみる。快適な生活を送る30の方法。その後、受付の人からのアドバイスは素直に従っておく方がいい。あるクリニックの予約の際、以前と住所が変わりました。入り口が少し分かりにくいのでご注意くださいと言われました。わざわざ伝えるくらいですから迷う人が多いのでしょう。強調して伝えている印象がありました。入り口が分かりにくいとのことだったので念のため普段より早めに家を出ました。案の定迷いました。目的のビルまではすぐ行けたのですが、そこからが問題でした。クリニックは13階にあるのですが、1階エレベーターの案内板には8階までしか表示されていません。おかしいな、ビルは立っているはずなのになと疑問に思いながらビル周辺を20分ほどうろうろしていたのです。もたもたして遅刻してはいけないと思い、もう一度クリニックに電話してようやく正しい行き方が分かりました。大きなビルなのですが、商業施設用エレベーターとオフィス用エレベーターが別にあるのです。しかもそれぞれの距離も少し離れていました。そのクリニックはオフィス用エレベーターでしかアクセスできません。私が見ていたのは商業施設用エレベーターで、だから8階までしか表示がなかったのです。しかもオフィス用の入り口もエレベーターもこじんまりしていて分かりにくかったことも原因でした。大きな入り口があるとついそちらに目が向き、小さな入り口は見落としがちです。予約時間にはギリギリ間に合ったものの、久しぶりに焦った出来事でした。行き方が分かれば迷わず簡単なのですが、初めての人にとっては少々トリッキーです。迷いやすいとはこういう意味だったのか、ちょっとした罠のようだと思ったのです。その時思ったのは、アドバイスに従っておいてよかった、早めに家を出ておいてよかったということでした。わざわざ受付の人が念を押して伝えることには何か理由があります。人のアドバイスには素直に従っておくのがいいのです。まとめ、受付の時に注意してと言われたことには素直に従っておく。快適な生活を送る30の方法。その6、急ぎでお願いしますという一言だけでは不十分。仕事をしていると急ぎで仕事をお願いしなければいけない時があります。部下にお願いすることもあれば、外部の人にお願いすることもあります。そんな時、急ぎでお願いしますといった言い方がよく聞かれます。急ぎであることを伝えるのはいいのですが、それだけの人がいるのです。これは困ります。急ぎにも幅があります。急ぎでお願いしますの一言だけでは緊急の度合いが分かりません。今日中なのか、明日中なのか、今週中なのか、場合によっては徹夜や休日返上でやる必要もあるかもしれません。できるだけ早くという言い方だけだと、相手はどのくらい急ぎなのだろうと困惑します。仕事を受ける側としては、期日がわからないとペースの調整がしにくいのです。もう一つ気になるのは、対応するのが当たり前と言わんばかりの言い方です。仕事を受ける側にも都合があります。引き受けて当然と言わんばかりの言い方には、相手の都合を考えない一方的な感じがあって印象が良くありません。急ぎでお願いしますだけの言い方だと、悪気はないにせよ少々トラブルになることがあるのです。急ぎで仕事をお願いするなら、理由と期日も合わせて伝えるようにしましょう。今日の定例会で使いたいので14時までにお願いできますか。来週月曜のミーティングには何とか間に合わせたいので今週中にお願いできますか。こうした言い方であれば、相手はそういう事情があるのか、だから急ぎなんだねと把握できます。何より忘れてはならないのは低姿勢です。急ぎで仕事をお願いことは、相手に大きな負担をかけることになります。これを忘れてはなりません。残業や休日出勤が必要になるかもしれません。他に受け持っている仕事があるなら、急ぎの仕事を優先させることもなるでしょう。そもそも相手が引きつけてくれるかどうかもわかりません。相手に大きな負担をかけることから、お願いするときは徹底した低姿勢が求められるのです。急ぎで仕事をお願いするなら、理由と期日を合わせて伝えるようにしましょう。そして相手に心よく引き受けてもらうためにも、低姿勢でお願いすることも欠かせません。お願いしますではなく、申し訳ないのですがお願いできますかという言い方でお願いする方がいいでしょう。目の前に相手がいるなら、両手を合わせたりしっかり頭を下げたりすることも有効です。低姿勢でお願いすれば、わかりました、一肌脱ぎましょうとなるのです。まとめ、急ぎで仕事をお願いするときは、頭を下げて低姿勢でお願いする。理由と期日も合わせて伝える。快適な生活を送る30の方法。その7、準備が間に合わなくてもうまくいくと信じる。本番に向けた準備が間に合わないときがあります。受験の準備が間に合わなかった、試合に向けた準備が間に合わなかった、プレゼンの準備が間に合わなかった。本来であればしっかり準備を整えた上で本番に臨みたいところですが、間に合わないことがあるもの、思うように準備ができなかったり、プライベートで不足のトラブルがあったりなど、事情は様々です。準備が間に合わなければそわそわします。焦ったり不安になったりして落ち着かないでしょう。準備が間に合わないイコールうまくいかないと悪い方に考えがちです。準備が間に合わなければネガティブになってしまい、うまくいかないような気がしてきます。間に合わなかった状況が悪ければ悪いほど焦りが助長され、絶望を感じてきます。しかし準備が間に合わなくても希望を持ってください。準備が間に合わなかったことは不安ですが、まだ失敗が決まったわけではありません。大切なのはあくまで本番です。勝負はこれからです。準備が間に合わなくてもうまくいくと信じること。大切なのは可能性を信じることです。準備が間に合わなくてもうまくいくと信じてください。信じる気持ちがあれば、準備不足でも素晴らしい力を発揮できます。集中力や底力を発揮できるようになります。運が味方をしてくれ、奇跡が起こります。受験の準備が間に合わなくてもうまくいくと信じましょう。運が味方して解ける問題がたくさん出題されるかもしれません。準備不足でも本番で集中力を発揮すれば、頭の回転が良くなって問題がスラスラ解けることがあります。普段なら解けない問題でも不思議な力が降りてきて解けるかもしれません。試合に向けた準備が間に合わなくてもうまくいくと信じましょう。明るい希望を持って挑めば、本気で底力と集中力を発揮できます。 普通では考えられない強い力を発揮できるでしょう。限界を超えた力を発揮できるでしょう。準備不足にもかかわらず本番で新記録を出せる可能性もあります。プレゼンの準備が間に合わなくてもうまくいくと信じましょう。信じる気持ちが強ければ緊張を吹き飛ばします。間に合わなかったところは口頭による説明を充実させればうまく補完できるでしょう。成功をイメージできるため落ち着いてプレゼンができます。プロのような自信に満ちた振る舞いができて素晴らしいプレゼンができる可能性が高まります。うまくいくと信じると素晴らしい奇跡を起こる。準備が間に合わなくてもうまくいくと信じて本番に挑んでください。自分を信じて本番に挑めば追い風が吹き始め良い流れが生まれます。信じられないような力を発揮でき、運も神様もあなたに味方するでしょう。うまくいくと信じることが素晴らしい奇跡を引き寄せるのです。まとめ、準備が間に合わなくてもうまくいくと信じて本番に挑む。快適な生活を送る30の方法。その8、週末の予定はその時になって考えるよりあらかじめ決めておく方がいい。社会人は平日に仕事、週末はお休みというサイクルの繰り返しです。平日に一生懸命仕事をした分、週末はその解放感から好きなことをして過ごすことが多いものです。社会人として頑張っているあなたにもきっと自由な週末があるでしょう。さて、あなたは週末どのように過ごしていますか？掃除、洗濯、買い物といった家事はもちろんですが、それだけではないはずです。溜まった雑用を片付けること以外にもいろいろな過ごし方があるでしょう。その時になってから考えるという人も多いのではないでしょうか。もちろん週末になってから考えるのもいいですが、少し遅いかもしれません。もたもたする時間が発生します。さあ何をしようかと考えているうちに刻々と時間が過ぎます。映画を見に行こうにもすでに席が埋まっているかもしれません。ミュージカルを見に行こうにも当日チケットは手に入らないかもしれません。週末になってから考えるともたもたする時間が増え、決めたとしても予定がスムーズに進みにくいのです。何も予定を立てていないと家事以外何もせず終わったという週末になりかねません。大人の一日は油断すると本当にあっという間です。ではどうすればいいのでしょうか。あらかじめワクワクする予定を立てておけばいいのです。土曜は映画を見に行く。日曜はレストランに行く。週末は読書3枚で過ごす。その他飲みに行く、恋人と会う、家族と時間を過ごすといった過ごし方も素晴らしい。何でもいいので何かワクワクする予定を入れておきましょう。ワクワクする予定があるとそれを目標に頑張れます。平日の仕事のモチベーションアップにつながるのです。前もって決めておくことで予約も取りやすくなります。映画なら希望の席を取りやすくなり、より映画を楽しめます。週末に漫画全巻を一気読みするなら平日に注文しておけば週末までに届きます。週末になればすぐ予定に取り組め、無駄な時間もありません。限られた週末を最大限に活用できるのです。まとめ、週末の予定はその時になって決めるよりあらかじめ決めておく。快適な生活を送る30の方法。その9、嫌なことを思い出してしまうものは潔く処分しよう。あなたには嫌なことを思い出してしまうものはありますか？例えば嫌なことを思い出してしまう花瓶があるとします。その花瓶で殴られたことがあると、その花瓶を見るたびに嫌な過去を思い出してしまうでしょう。嫌なことを思い出してしまうテーブルがあるとします。そのテーブルで大喧嘩をした過去があると、そのテーブルを見るたびに嫌な気持ちが蘇るでしょう。写真もあるかもしれません。思い出の写真もとあるトラブルにより辛い写真に変わることがあります。見るたびに嫌な過去を思い出してしまい、ため息が出てしまうことがあるでしょう。嫌なものはトリガーになります。見るたびに負の感情が蘇り、気分が沈んだりくよくよしたりするのです。思い出さないようにしよう、頑張って忘れようと思いますが、努力ではなかなか難しいことがあります。忘れようとすればするほど逆に意識してしまい、ますます忘れられなくなってしまうのです。ではどうするか。思い切って処分しようではありませんか。トラウマは簡単に消えなくても、物を捨てることならできます。その気になれば今すぐにでもできるのです。どんなものであろうと、嫌なことを思い出すきっかけになるものは処分するのが潔い。たとえそれが高価なものでも処分してしまうのがいいのです。お金の問題ではありません。心を守るためです。これからの人生を前を向いて生きるためにも心を守ることが大切です。もったいない、高価なものだからという気持ちがあるかもしれません。それを気にしているといつまで経っても処分できません。物に執着していると辛い気持ちをずるずる引きずってしまいます。売れるものなら質屋やリサイクルショップに持ち込む方法もあります。物を処分すると心が軽くなり、前を向いて進みやすくなります。潔く処分してまた新しいものを買えばいいだけです。花瓶もテーブルも他にもたくさんあります。買い替え費用は必要経費と考えましょう。写真もまた新しく撮っていけばいい。たくさん写真を撮ろうと思うことで視線が前を向き、明るい気持ちになれます。処分するだけで心の平和を保てるなら幸いなことです。捨てることで心も体も軽くなり、新しい未来が開けるのです。まとめ、嫌なことを思い出してしまうものは心の平和を保つために潔く処分する。快適な生活を送る30の方法。その10、カバンの中に絆創膏を入れておこう。いざという時、これほど心強いものはない。あなたのカバンにはハンカチやティッシュが入っていますか？入っていると答える人が大半でしょう。ハンカチとティッシュは持ち物の基本であり、ビジネスでもプライベートでも必須のアイテムですね。では絆創膏はどうでしょうか？入っていると答える人は少なくなるのではないでしょうか？カバンにハンカチやティッシュを入れている人は多い一方、絆創膏を入れている人は意外と少ないものです。確かにハンカチ、ティッシュと比べれば絆創膏の出番は限られています。普段全く使うことはありません。月に1回も使わないこともしばしばであり、めったに出番がないと言っていいでしょう。だからといってゼロではありません。トラブルはいつどこで何が起こるかわかりません。ある時指を怪我して出血することがあるかもしれません。そんな時絆創膏があるとさっと応急処置ができます。出血が止まるだけでなく、怪我の回復も早くなります。自分が使うとは限りません。友人と遊んでいる時や恋人とデートしている時、相手が転んで足をすりむくことがあるでしょう。あるいは見知らぬ人が怪我をしている現場に遭遇することもあるかもしれません。そんな時、絆創膏があればこれを使ってくださいというセリフでさっと差し出せます。かっこいい姿であり、喜ばれるのは間違いありません。あなたの持ち物にぜひ絆創膏も入れてください。少なくとも1枚は絆創膏を持ちたい。できれば3枚あれば安心です。絆創膏は場所も取らず重さもほとんどありません。 カバンの中に入れておくだけでいいのです。自分のためにも人のためにも役立つのですから、持っていて損はないのです。さっと差し出した絆創膏がきっかけで新たな出会いが生まれる可能性もゼロではありません。めったに使わない絆創膏ですが、いざという時、これほど心強いものはないのです。まとめ、いざという時のために絆創膏を持ち歩いておく。快適な生活を送る30の方法。その11。毎回着る服を選ぶから疲れる。着る服をパターン化させると疲れない。疲れる原因は服選びにあります。疲れる人は毎回服を選びます。どれを着ようかな。この服は前に着たしな。上下の組み合わせはおかしくないかな。少し暗すぎるかな。少し明るすぎるかな。そんなことを考えながら毎回服を選ぶのです。服選びは意外と頭を使う作業です。色、デザイン、上下の組み合わせなど考えることはいろいろあります。考えたり迷ったりしてなかなか着る服が決まらず、だんだん疲れを感じるのです。これを決定疲れと言います。決定するのにエネルギーが削られ、その結果余計な疲れを増やします。いつもの何気ない服選びがエネルギーの無駄遣いになっているのです。私のこと、と思う人もいるかもしれません。余計な疲れをなくすためにはここに注目し改善しましょう。疲れないためには着る服をパターン化させるのがおすすめです。月曜はこの服、火曜はこの服といった具合にローテーションさせれば服選びで頭を使いません。上下のコーディネートもパターン化させておくとますます楽になります。お気に入りの組み合わせを決めておき、ローテーションしておけばファッション性も保たれます。月曜はこの組み合わせ、火曜はこの組み合わせとすれば考えるエネルギーだけでなく着替えの時間まで節約できます。同じ服ばかり着ることにためらいがないなら思い切ってワンパターンの服で済ませるのもありです。余計なエネルギーを消耗することもなく、結果として疲れの防止に役立つのです。こうした服のパターン化は世界のビジネスリーダーたちも実践しています。例えば、Apple の創業者スティーブ・ジョブズは黒のタートルネックとブルージーンズをいつも着用していました。Facebook 創業者マーク・ザッカーバーグはいつもグレーの T シャツがおなじみです。オバマ元大統領はネイビーのスーツを定番として着用していました。頭をよく使う人ほど余計なところでエネルギーを消耗しないよう、決定疲れを回避しているのです。限りあるリソースは本業に集中させましょう。大切なことに集中するためにも、重要な判断を下すためにも、余計なところでエネルギーを使わないのが得策です。決定疲れを回避する生活を送れば、生きるのも楽になるのです。まとめ、着る服をパターン化させる。快適な生活を送る30の方法。その12、ハインリッヒの法則は仕事をする人すべてに役立つ。ハインリッヒの法則をご存知ですか？1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故があり、その背後には300件の異常があるという自己発生確率の法則です。アメリカの損害保険会社のハーバート・ハインリッヒが提唱した法則で世界的にも有名です。彼は工場で発生した約5000件の労働災害事例を分析した結果、この法則を導き出し、1929年に論文を発表しました。もともと工場で発生した事例から生まれた法則ですが、他分野でも当てはまるとされています。現在では交通、航空、医療をはじめ多くの分野で活用されています。つまり小さな異常を放置していると、いずれ重大事故につながるということです。仕事をしていると危うく事故になるところだったという瞬間を経験することがあるでしょう。いわゆるヒヤリハットです。ヒヤリハットを経験したらハインリッヒの法則を思い出してください。その時は大事に至らずに済みましたが、たまたま運が良かっただけです。まあいいかで放置していると、いずれ重大事故につながる可能性があります。何も起こらなくてよかったと安心して終わるのではなく、大事になる前に手を打つべきだと考えることが大切です。ヒヤリハットを経験したらすぐ防止策を講じましょう。一度立ち止まり、どうすればミスを減らせるのか、ヒヤリハットをなくせるのかを考える必要があります。経験に頼るシステムは危険です。経験者が異動や退職でいなくなればミスを招くリスクがあります。例えば手順書やマニュアルを作成して初心者でも運用できる仕組みを整えるといいでしょう。集中力に頼るシステムも危険です。集中力が低下すればミスを招くリスクが高まるからです。例えばチェックリストを作成したり、複数人によるチェック体制を導入したりするといいでしょう。社内でヒヤリハット事例を共有し、注意喚起を促すことも役立つはずです。仕事やシステムの改善などできることがあるはずです。ヒヤリハットをなくすために人や集中力に頼らない運用を目指しましょう。いつ誰がやっても安全に運用できるシステムを作ることが大切です。早めに防止策を講じれば未然に重大事故を防げます。たとえお金がかかる防止策でも、重大事故による損失費用に比べれば圧倒的に安く済みます。ヒヤリハットを経験したら重大事故を防ぐチャンスと考え、すぐ防止策に着手しましょう。ハインリッヒの法則は仕事をする人すべてに役立つのです。まとめ、ヒヤリハットを経験したらハインリッヒの法則を思い出し、早めの防止策を打っておく。快適な生活を送る30の方法。その13、会社の外に出たら仕事のことは考えない。会社の外に出てからも仕事のことを考えていませんか？あの書類を作りかけていたな。プレゼンうまくいくかな。そういえばあの仕事にまだ手をつけていなかったな。帰宅中、夕食中、入浴中など延々と考えてしまう人がいます。抱えている仕事がたくさんあると気になって頭から離れず、会社の帰り道にも考えてしまう。これでは頭も体も休まらず、疲れも取れません。頭が重くなったり気持ちが沈んだりして、帰り道が暗く感じられるのです。真面目な人によく見受けられます。会社の外に出たらもう仕事のことは忘れましょう。会社の外に出た瞬間、仕事のスイッチをオフにし、一切考えないようにします。今日の仕事は終わりと自分に言い聞かせます。頭の中から仕事のことを追い出します。きれいさっぱり忘れてしまうくらいでいいのです。つい考えてしまうなら、翌日やるべきことを紙に書いて頭の中から吐き出しましょう。書いたメモは机の上に置くか、引き出しの中に入れておけばいい。頭の中を空っぽにできるし、翌日出社したらやるべきことをすぐ思い出せ、スムーズに取り掛かれます。仕事が終わって会社の外に出たら、次の予定に集中しましょう。今日の夕食は何を食べようかな。外食してみようかな。帰りにジムに寄ってみようかな。何キロくらい走ろうかな。帰りに映画館に寄ってみようかな。どんな作品が上映中だったかな。友人と連絡を取ってみようかな。どんな話をしようかな。今日は半身浴をしながら本を読もう。何の本を読もうかな。そんな風に次の予定のことを考えるのがいいのです。ワクワクするし、明るい気持ちにもなれるのです。仕事のスイッチをオフにするための儀式を作ってみるのもアイデアです。 例えば、上着を脱ぐ、ネクタイを外す、ストレッチをする、好きな音楽を聴く、お気に入りのお店に立ち寄るなど、小さなことでも構いません。自分なりの儀式を作っておけば、気持ちの切り替えもスムーズにできるのです。会社から出たら仕事のスイッチをオフにして、うまく気持ちを切り替えましょう。プライベートのスイッチをオンにして、とことん楽しむのでいいのです。まとめ、会社の外に出たら仕事のことは考えないようにする。次の楽しい予定のことを考えたり、儀式を行ったりして、うまく気持ちを切り替える。快適な生活を送る30の方法。その14。ファスナーの寿命は持つ人によって差が出る。あるところに同じブランドバッグを持つ2人がいました。同一ブランドの同一バッグです。ある人はとても丈夫で使いやすい。ファスナーの動きが滑らかといい満足そうです。もう1人は買って損をした。1年も経たないうちにファスナーが壊れたといい不満そうです。これはおかしい。同じ商品であればファスナーの種類も品質も同じはずです。にもかかわらず2人に差が生まれるのは不思議です。なぜファスナーの寿命に差が出るのか。ファスナーの品質が悪いせいではありません。持つ人の扱い方に差があるのです。ファスナーは消耗品です。何度も開け閉めを繰り返していれば、いつかは刃が削れて壊れますが、ファスナーの寿命は持つ人によって差が出ます。ファスナーは正直です。丁寧に扱えば何年も長持ちします。乱暴に扱えば1年もしないうちに壊れます。丈夫なファスナーでも無理な力で動かしたり、変な方向に引っ張ったりすると消耗が早くなります。うまく閉まらなくなったり、刃の山が削れてスライダーがコロッと取れたりしてすぐダメになる。ファスナーの寿命は持つ人の扱い方によって大きく変わるのです。ファスナーはデリケートなものなので、常に丁寧な扱い方が求められます。自分の持ち物の寿命を振り返ってみましょう。バッグやパーカーなど買って1年もしないうちにファスナーがダメになるならイエローカードです。ファスナーの品質に問題があるのではなく、自分の扱い方に問題があるのかもしれません。ファスナーを開け閉めするときは、ゆっくり、丁寧にスライダーを動かしましょう。無理な力を入れず、傾きにも注意ながら動かしましょう。可愛いペットを撫でるように、あるいは我がこの頭を撫でるようなイメージです。丁寧に使えば、ファスナーも長持ちするのです。まとめ、ファスナーを開け閉めするときは、ゆっくり、丁寧にスライダーを動かす。快適な生活を送る30の方法。その15。元気が出ない、集中力が出ない、スピードが出ないという人にありがちな原因。元気が出ない。集中力が出ない。スピードが出ない。この三拍子が揃っているときありがちな原因があります。睡眠不足です。睡眠不足なら起床時から体がフラフラで元気が出ません。頭もまともに働きません。脳のパフォーマンスが低下して集中力もスピードも出ないのです。ミスをしやすくなり判断力が落ちるなど睡眠不足はろくなことになりません。睡眠不足が長期的に続くと、がん、認知症、うつ病の発症リスクが高まるという報告もあります。睡眠は脳のパフォーマンスに限らず健康にも深く関わっています。睡眠時間はどのくらいですかと尋ねると、たっぷり6時間は寝ていますと答える人がいます。6時間はたっぷりとは言えません。完全に睡眠不足です。それでは、元気、集中力、スピードが出なくて当然です。睡眠不足なら本人が自覚できそうに思えますが、そうとは限りません。慢性化していると、それらは当たり前に感じられ、気づけないケースが多いのです。元気が出ない、集中力が出ない、スピードが出ないと思ったら、今一度自分の睡眠を振り返ってみましょう。健康維持に必要な睡眠時間は7時間から8時間30分と言われています。これを下回っているなら明らかに不足しています。睡眠はいわば充電であり、回復のための時間です。元気、集中力、スピードが出ないという問題は、十分な睡眠をとることであっさり解決することが多いのです。まとめ、元気が出ない、スピードが出ない、集中力が出ないという人は睡眠不足という原因を疑ってみる。早めの就寝を心がけ、7時間から8時間30分の睡眠時間を確保する。快適な生活を送る30の方法。その16。敬語はコミュニケーションスキルというよりもはや世渡り術。敬語は何のために身につけるのか。そう聞かれたとき、どう答えますか。マナーだから、仕事で必要だから、コミュニケーションのマナーだからと答える人もいるでしょう。確かにマナーだから身につけるのですが、それはあくまで一つの理由にすぎません。一言で言うと、人生の豊かさにつながるのです。もし敬語が身についていないとどうなるでしょうか。年上や目上の人に対してタメ口で話すことになります。これは間違いなく嫌われます。同世代の友人に対してであればタメ口で話しても問題ありませんが、年上や目上の人にタメ口は NG です。上司や取引先にタメ口で話そうものならトラブルになるのは目に見えています。反感を買うことになり、人間関係がぎくしゃくし、仕事にも支障が出ます。職場ではコミュニケーションに問題ありという評価が下されるでしょう。年上や目上の人とスムーズなコミュニケーションができず、交友関係が限定されます。それは自分にとって不利益なことです。敬語を身についていないと、タメ口しか話せず、同世代の人としか付き合えないという状況となります。年上や目上の人と接する機会は仕事だけでなく、プライベートでも数多くあります。敬語を身につけることで、年上や目上の人とスムーズに話せるようになります。同世代だけでなく、年齢の離れた人ともスムーズにコミュニケーションが取れるようになり、人付き合いの幅が広がります。結果として、人生の豊かさにつながっていくのです。人生を豊かにするためにも、敬語を身につけておくことです。マナーだから、仕事で必要だからという理由だけではありません。マナーと思うと堅苦しく感じますが、人生の豊かさにつながるスキルと思えば、やる気が起きるのではないでしょうか。敬語は単なるコミュニケーションスキルではありません。人付き合いの幅を広げたり、人生の豊かさにつながったりする世渡り術の一つなのです。まとめ、敬語を身につける本当の意味について理解する。快適な生活を送る30の方法。その17。電子マネーのチャージは早めに済ませておく。疲れの原因は意外なところに潜んでいるかもしれません。それは電子マネーのチャージです。電子マネーを利用していると残金の心配が頭をよぎることがあるでしょう。まだ大丈夫かな。そろそろチャージが必要かな。お金が足りなかったらどうしよう。どれも小さな心配に過ぎませんが、軽視できません。小さな心配も積み重なると大きくなります。ちょっと頭に浮かぶだけでも精神が消耗され、自律神経の乱れを引き起こします。残金の心配をするたびに、ちびちび神経をすり減らす上、自律神経も不安定になり、これが疲れにつながるのです。残金がゼロになってからチャージをするのでは遅すぎます。 レジでチャージすることもできますが、会計がもたついてしまい、店員さんに余計な手間暇をかけてしまうことがあります。後ろにお客さんの行列ができていれば、待たせることになってしまい、迷惑をかけることにもなるでしょう。だからこそ、電子マネーのチャージは早めに行うのが得策です。車はある程度、ガソリンが減ったら、ガソリンスタンドによって給油しますが、電子マネーも同じこと。ギリギリになってからチャージするのではなく、早めにチャージするようにしましょう。余裕を持ってチャージすれば、残金の心配で気を揉むことがなくなります。残金の心配が減って、余計な心配から解放されるのです。チャージのルールを決めておく。早めにチャージするためにも、自分なりのルールを決めておきましょう。例えば、4分の1まで減ったら、チャージする、3000円未満になったら、チャージする、などです。電子マネーで大きな買い物をするときもあるかもしれないので、できれば余裕を持ってチャージすることをお勧めします。ルール化していけば、いちいち気を揉む必要がなくなります。クレジットカードを持っていれば、オートチャージもおすすめです。1回の設定で済むので、簡単です。一定額以下になったタイミングで、設定したクレジットカードから自動でチャージされます。いちいち残金を気にする必要がなくなるため、チャージの心配から完全に解放されるのです。便利な機能があるなら、フル活用してください。機能に振り回されるのではなく、機能を振り回しましょう。まとめ、電子マネーのチャージは早めに済ませておく。クレジットカードを持っていれば、オートチャージの設定をしておく。快適な生活を送る30の方法。その18。お風呂とシャワーで迷った時、お風呂を優先させると時間の無駄がない。ヘトヘトに疲れて帰宅した時、お風呂とシャワーで迷うことはありませんか？入浴はどうしようかな？お風呂にしようかな？早く寝たいからシャワーでいいかな？どうしよう、どうしよう。湯船に浸かって疲れを取りたいが、シャワーでさっと済ませ、早く寝たい時があるもの。お風呂とシャワーの中間で気持ちが揺れ動きます。気持ちがはっきりしているならいいのですが、微妙な時があって迷うことがあるものです。この迷い時間が厄介です。決めるにもパワーを要します。ヘトヘトに疲れている時は、決めるだけのパワーが不足しています。なかなか決められず、ぼーっとしてしまいがちです。もたもた迷っていると、どんどん時間が過ぎてしまい、睡眠時間が削られることになります。疲れているから、なかなか決められず、なかなか決められないから無駄な時間が過ぎていく、という悪循環になるのです。こんな時、どうすればいいのでしょうか。ルールを作っておきましょう。迷ったらお風呂、と決めておけばいいのです。ルールがあれば、決断は一瞬です。さっと湯船に栓をしてお湯を溜められます。途中で考えが変わって、やっぱりシャワーにしよう、ということがあってもいいのです。お風呂からシャワーに変更するのは0秒です。シャワーの栓を回すだけです。準備に余分な時間はかかりません。しかし、逆は時間がかかります。シャワーからお風呂に変更する場合、湯船にお湯を溜めるところから始めなければいけないので、余分に時間がかかります。お風呂とシャワーで迷ったとき、お風呂を優先させた方が無駄な時間がありないのです。まとめ、迷ったらお風呂というルールを作っておく。快適な生活を送る30の方法。その19。機嫌が悪い人にはどう接すればいいのか。機嫌が悪い人がいます。何か嫌なことがあったのでしょう。喧嘩したのかな、何かトラブルがあったのかなと思いますが、詳しい事情はわかりません。普段と違って態度や言葉遣いが荒っぽく、ピリピリした雰囲気から機嫌が悪いことがわかります。なだめよう、話を聞いてあげよう、気の利いた一言を言ってあげようと思うかもしれませんが、これはこれで難しい。うまくいくとは限りません。何かあったの？と聞くと嫌なことを思い出させてしまい、不機嫌がエスカレートすることがあります。嫌なことは思い出したくありません。慰めの言葉もなかなか難しい。慰めの言葉をバカにされた、見下されたと受け止める人もいます。良かれと思った一言が相手の気分を逆なでさせることがあります。下手にアクションを起こすと、かえって相手の気に触ってしまうこともあります。機嫌が悪い時は何を言えばいいかわからず気を使うものですね。機嫌が悪い人にはどう接すればいいのでしょうか。とても簡単なことです。放っておけばいいのです。特別なことをする必要はありません。完全に放置で OK。もちろん挨拶くらいはしますが、それ以上余計なことは言いませんし、しません。仕事で声をかける用事があるなら最低限の接触で済ませます。時間は心の薬です。どんな感情も時間が経てば落ち着きます。心の傷だけでなく、怒りや憎しみも嫌な思い出さえも時間が癒やしてくれます。余計なことを言わないようにするためには、そもそも何もしないのが確実です。こちらから何かアクションを起こす必要はありません。わざわざなだめなくても放っておけば、だんだん機嫌が治ってきます。時間が経つにつれて怒りが小さくなり、感情が収まります。気づけば普段通りになっています。機嫌が悪い人は放っておくのが一番です。放っておくことも優しい気遣いの一つです。まとめ、機嫌が悪い人がいたら余計なことはせず放っておく。快適な生活を送る30の方法。その20。長時間の座りすぎは体にも心にも良くない。座りすぎは喫煙に近い健康リスクを持つと言われています。アメリカの眼協会が発表した中で注目すべきデータがあります。1日6時間以上座って過ごす人は3時間未満の人と比べ男性で 18%、女性で 37% 死亡リスクが高まるという結果です。これはかなり衝撃的なデータで無視できません。座るのは楽で良いことに思えますが、座りすぎとなると話が変わります。心臓への負担が増え、炎症を引き起こしやすくなり、運動不足による肥満のリスクが高まります。結果として健康を害することになるのです。体への影響だけではありません。別の研究結果によると、座っている時間が長すぎるとメンタルヘルスにも悪影響があると判明しています。じっとしていることで脳の血液循環が悪くなり、頭がぼーっとしたり、気分の低下を引き起こしやすくなったりするのです。つまり長時間の座りすぎは体にも心にも良くないということです。デスクワークを中心とした仕事の場合、座っている時間が長くなりがちです。トイレの時以外席を立たないという人もいるかもしれません。もちろん座って仕事をするのは良いのですが、心身の健康を考えるなら立っている時間を増やすのが賢明です。自分の生活を振り返り、普段どのくらい座っているのかチェックしてみてください。こまめに休憩を取り、座る時間を減らし、立つ時間を増やしましょう。休憩の際、軽い散歩を楽しむのもいいでしょう。飲み物を買いに行くとき、わざと遠くの自販機に行くのもアイデアです。職場で許されるなら、立ったままで仕事をしたり、会議を開いたりするのも一案です。自営業やテレワークなど自宅で仕事をすることが多いなら、昇降式デスクを利用し、立って仕事をしてみるのもいいでしょう。立ち仕事は疲れると言いますが、心身の健康で言えばプラスに働きます。 自宅で読書や勉強をするときも立ちながら行うこともできます。積極的に立っている時間を増やしていきましょう。健康を考えるなら運動をする前にまず座る時間を減らしましょう。立っている時間を増やせば健康寿命も伸びるのです。まとめ、座っている時間を減らし意識的に立っている時間を増やす。快適な生活を送る30の方法。その21。トイレの個室に入ったときまずするべきこと。あなたがトイレの個室に入ったときまずすべきことは何でしょうか。用を足すことではありません。ピンと来る人がいるはずです。正解はただ一つ。ズバリトイレットペーパーの確認です。くすっと笑ってしまうかもしれませんが、これは真面目な話です。用を足し終わってから拭こうとしたとき、あ、トイレットペーパーがない。と気づくことがあります。予備があるかと思いきや、どこにもない。あたりをキョロキョロして探しますが、信じられないことに予備が一つもないのです。一瞬で顔面蒼白になります。まさに突然訪れるピンチ。自分が今置かれている状況が非常に危機的であることを悟るのです。用を足し終わってから気づいてからでは遅いのです。拭かないままというわけにはいきません。どうしよう、どうしよう、となります。小の時ならまだしも、大の時なら最悪です。トイレの個室から出られません。トイレの中で泣きそうになるのです。絶体絶命のピンチは意外なところで訪れるのです。だからこそ、トイレの個室に入ったら、まずトイレットペーパーの確認です。用を足す前に確認したい。男性女性に関わらず、すべての人にトイレットペーパーの確認癖をつけておくことをお勧めします。意外とこういう大事なことを親は教えてくれません。だからこそ、自ら意識して癖をつけておきたい。些細な癖ですが、日常生活で役立つの間違いありません。防げるピンチは防ぎましょう。危ないところだった。気づけてよかった。必ずいつか救われる場面があるはずです。まとめ、トイレットペーパーの確認癖をつけておく。快適な生活を送る30の方法。その22。操作がわからなくて質問するときは雑な聞き方になりやすい。ある飲食店でのことです。タッチパネルの操作方法がわからず、店員さんに質問している人がいました。慣れない人にとってタッチパネルは難しく感じるものです。初めて触れる場合、本当にこれでいいのか操作に自信が持てないときもあるでしょう。もちろん操作方法がわからなくて店員さんに聞くのはいいのです。問題なのは聞き方です。その人は上から目線で命令口調でした。なんだこれ、全然わからない、教えろ、怒鳴るような口調です。店員さんは丁寧に教えているのですが、それでも偉そうな態度は変わりません。わからない、そうじゃない、なんとかしろ、と乱暴な言葉が続きます。操作方法を教える店員さんも動揺し、対応に困っている様子でした。心の中では偉そうな聞き方だなとムッとしていたに違いありません。丁寧に教えたくても、聞くときの言葉遣いが悪いと嫌な気持ちになり、教える意欲も下がります。おそらくその人は操作方法がわからないせいでストレスが溜まっていたのでしょう。操作がわからなくて質問するタイミングは苛立ちが重なり、言葉がきつくなりがちです。だからといって、そのストレスを店員さんにぶつけるのはよくありません。店員さんは何も悪くないのです。操作がわからなくて質問するときは、丁寧な聞き方をすることが大切です。むしろ、イライラしているときこそ、丁寧な言葉遣いを意識したいものです。操作がわからないので、教えていただけないでしょうか。丁寧な聞き方をすれば、店員さんも丁寧に答えてくれるのです。問題もより早く解決するのです。まとめ、操作がわからなくて質問するときこそ、丁寧な聞き方を心がける。快適な生活を送る30の方法。その23。トイレの匂いが気になるなら、消臭スプレーがあると便利。うわ、なんて匂いなのだろう。トイレの個室のドアを開けた瞬間に漂うあの不快な匂い。誰もが一度は経験があることですね。ドアを開けた瞬間、強い匂いを感じると誰でも抵抗を感じるものです。とっさに鼻をつまみたくなることもあるでしょう。逆に自分がトイレを利用した後、匂いが残っていて次に使う人の迷惑になるのではないかと思うこともあるかもしれません。特に換気の悪いところだと匂いが長く立ち込めます。女性なら生理中の匂いが気になる人もいるのではないでしょうか。匂いを気にして出先で我慢するなんてこともあるかもしれません。こうした時のために消臭スプレーがあると便利です。自宅であればトイレ内に消臭スプレーを1本置いておけば OK。外出であれば携帯用の消臭スプレーが便利です。ドラッグストアやネットショップで売っていて手頃な価格で手に入ります。軽くてコンパクトなので小さなポーチやカバンにも入って荷物にもなりません。外出先のトイレで活躍するのです。消臭スプレーはトイレを使用する前でも後でも使えます。トイレの匂いが気になるのなら消臭スプレーの利用を検討してみてください。自分の匂いを残したくない場合でも消臭スプレー1本あるだけで助けられるはずです。匂いを気にして出先で我慢することはなくなるのです。まとめ、トイレの匂い対策として消臭スプレーを利用する。快適な生活を送る30の方法。その24。スマホを週に2回以上落とす人は扱い方を見直そう。物に対する扱い方はどこに現れるのでしょうか。その一つはスマホです。自分のスマホを振り返ってみましょう。スマホを落とす頻度に注目です。もちろん人間なのでうっかり落とすことはあります。手から滑り落ちたり腕がぶつかってテーブルから落ちたり何かの拍子でバッグから落としたり。ちょっとした不注意で落とすことがあるのは普通です。しかしそれでも週に2回以上落としているならイエローカードです。少々頻度が高いと言えます。週に2回以上ということは月に8回以上ということになります。1年で考えると96回以上落とすことになります。年間100回近くスマホを落とすのはなかなかの高頻度です。気づかないうちにスマホの扱い方が乱暴になっていると考えられます。スマホカバーを装着しているとはいえ、絶対大丈夫とは言い切れません。落とす頻度が多いと故障の原因につながります。スマホが壊れたら修理が必要になり、手痛い出費となるのです。スマホを週に2回以上落としているなら、今一度スマホの扱い方を見直すことをお勧めします。スマホを持つときや取り出すときは、ゆっくり、丁寧、お意識しましょう。落としやすい原因がスマホケースにある場合もあります。ツルツル滑りやすいスマホケースの場合、落とす頻度も高くなりがちです。シリコン製や持ち手があるなど滑りにくいスマホケースに買い替えることも一つの案として検討してみてもいいでしょう。少し出費はかかりますが、長い目で見ると実は経済的です。スマホが壊れて修理に出すくらいならスマホケースを買い替えた方がはるかに安上がりで済むのです。まとめ、 スマホを週に2回以上落とす人は扱い方を見直す。快適な生活を送る30の方法。その25。タスクが一つの時もトゥードゥリストに書いた方がいい。タスクがたくさんある時に役立つのはトゥードゥリストです。頭の中でそれぞれのタスクを覚えて整理するのは大変です。紙にタスクを書き出してリスト化することでやらなければいけない仕事が目に見える形になります。度忘れを防いだり優先順位を考えやすくなったりして便利です。ビジネスパーソンにとってトゥードゥリストの作成は基本です。トゥードゥリストの作成が当たり前の習慣になっている人も多いのではないでしょうか。さて、ここで一つ疑問があります。タスクが一つの時はトゥードゥリストに書いた方がいいのでしょうか。タスクが一つだけなら優先順位は関係ありません。タスクが一つしかないならうっかり忘れることも少なく、わざわざリストに書く必要はないと思うかもしれません。しかし油断は禁物です。正解は書いた方がいいです。理由は3つあります。理由1、高いパフォーマンスを発揮するため。タスクが一つでも目に見える形にすることは重要です。リストに目を向けると、私が取り組むのはこの仕事だという意識になります。やるべきことが明確になることで集中力を高める効果が得られ、高いパフォーマンスを発揮しやすくなります。理由2、失念を防ぐため。タスクが一つだけであれば失念の心配がないように思われますが、絶対ないとは言い切れません。仕事中に電話や来客があって一時中断しなければいけない時があるでしょう。用事が済んで仕事を再開しようとした時、何をやっていたのかスムーズに思い出せないことはありえます。きちんとトゥードゥリストにタスクを書いていればすぐ思い出せ、仕事の再開がしやすくなります。理由3、完了した時の快感を得るため。タスクが完了した時は快感があります。仕事が完了した時、チェックマークを入れたり応戦を引っ張ったりすれば、それもまた目に見える形となり達成感が倍増します。仕事の達成をかみしめることで自己肯定感を上げたり、仕事のモチベーションにつながったりします。タスクが一つでも仕事は仕事です。自分の頭を過信せず、きちんと書いておくことで精神衛生上も良くなります。タスクが一つしかない時も、きちんとトゥードゥリストに書くことをお勧めします。まとめ、タスクが一つの時も面倒くさがらず、きちんとトゥードゥリストに書く。快適な生活を送る30の方法。その26。最初の一杯を30分かけて飲むとアルコール量が抑えられる。アルコール量を抑えるにはどうすればいいのでしょうか。最初の一杯を30分かけて飲むという方法が効果的です。飲み会で乾杯をしたら、ジョッキのビールをぐびぐび飲みたくなります。喉が渇いていれば、最初の一口でジョッキ半分まで飲む人、一気に飲み干すもいるかもしれません。ここに注意です。次の2つパターンで呼気アルコール濃度をチェックした実験があります。 1.500ml のお酒を30分かけて1杯飲む。 2.500ml のお酒を30分かけて2杯飲む。普通に考えると 500ml のお酒を30分かけて2杯飲んだ方が呼気アルコール濃度が高くなるのも早くなると思われます。ところが結果は違いました。呼気アルコール濃度が最大になったのはどちらも40分後となり、要する時間は同じとなったのです。アルコールを飲むと胃と腸からアルコールが吸収されます。具体的には胃から 20%、腸から 80% の割合で吸収されます。アルコールが吸収されて酔いが回るには、飲むスピードに関係なくおよそ30分かかると分かっています。お酒を早く飲むほどすぐ酔えて気持ちよくなると思われがちですが、実際はゆっくり飲んだ時と同じです。つまり1杯のお酒を10分かけて飲もうと30分かけて飲もうと酔いが回るのは同じタイミングなのです。最初の1杯はすぐ飲み干すのではなく30分かけて飲むようにしましょう。早く酔いたいからといって最初からグビグビ勢いよく飲みたくなりますが、ここは意識的に抑えたいところ。おつまみを食べながら最初の1杯を30分かけて飲みましょう。おしゃべりを楽しみながらチビチビ飲むのもおすすめです。そのため最初の1杯を30分かけて飲むと、それだけでいい気分になって満足感が得られます。ジョッキ1杯で十分満足でき、2杯目が不要になります。普段よりアルコール量が抑えられ、健康的な飲み方ができるのです。まとめ、最初の1杯はすぐ飲み切るのではなく30分かけてゆっくり飲むようにする。快適な生活を送る30の方法。その27。振り向くことは車で誘引カーだ。後ろを振り向かず急に道を曲がる人がいます。これは子供に多いです。自転車を漕いでいて追い抜き際、急に走り出した子供とぶつかる事故があります。魔の7歳という言葉がありますが、まさにそれです。交通事故に遭うのは7歳前後の子供が目立ちます。安全確認がまだきちんと身についていない年頃です。子供は急に走り出すことがあって交通事故に遭いやすいのです。これは本当に危険です。大人であれば振り向いて後方を確認してから曲がりますが、7歳前後の子供はまだそういう確認習慣が乏しい。自転車と歩行者の交通事故は少なくありません。自転車ならまだしも車だったら大変です。命に関わる事故になり取り返しがつかなくなることもあります。振り向くことは車で誘引カーです。自分が後方を確認する意味もありますが、それだけではありません。後方の自転車や車に対して今から曲がりますよという合図になります。前方にいる人が振り向いたら、この人は曲がろうとしているのだろうと分かり、スピードを落として注意ができます。後方から音がしないから大丈夫と思っても分かりません。音がしなくても近づいていることがあります。小走りくらいなら音がしません。自転車も音がしません。電気自動車もガソリン車と違って静かに走行します。急に曲がると後ろから追い抜く人や車と接触して大変危険です。歩道でも勢いよく自転車を走行する人がいます。歩行者の立場で道を曲がるときは後ろを振り向く癖をつけておきましょう。稀に大人でも身についていない人がいます。大人でまだ身についていないならきちんと癖にしておくことをお勧めします。いちいち振り向くのは面倒に思えますが、自分のためです。些細な癖ですが、命に関わる大切な癖なのです。まとめ、歩行者の立場で道を曲がるときは振り向いて後方を確認する。快適な生活を送る30の方法。その28、誘惑に勝つより避ける方が簡単。誘惑に勝つと言いますが、なかなかこれは難しいことです。口で言うのは簡単でも、実際それを実行し貫き通すのは容易ではありません。人は元来弱い生き物です。目の前に誘惑があるとつい手を伸ばしてしまいます。ふらふら誘惑の方に引き寄せられるのは自然なことです。誘惑に勝つには強い意志が必要です。 疲れたりしているときはついまあいいかとなりやすい。もし誘惑に勝つ自信がないなら誘惑を避けるという発想でいきましょう。誘惑に勝つより避ける方が簡単だからです。部屋には漫画やベッドがあるので勉強に集中できないという人がいます。それなら部屋の外で勉強しましょう。カフェや図書館で勉強すれば OK。 とにかく部屋から出るのです。部屋に誘惑がいっぱいあって勉強に集中できないなら部屋以外で勉強すればいいことです。手元にスマホがあるとつい見てしまって勉強できないという人がいます。それならスマホを遠くに置きましょう。電源をオフにして視界に入らない場所に置き物理的な距離を作ります。鍵付きの金庫に入れておくのもよし。とにかくスマホを隔離するのです。誘惑がなくなれば目の前の勉強に集中しやすくなります。ダイエットでも同じです。部屋にあるお菓子をつい食べてしまうならお菓子の買いだめをやめましょう。すでに買いだめているお菓子があるなら誰かにあげてしまえばいい。小腹が空いたときはスルメや煮干しでごまかせば OK です。よく噛めばしっかり味わえるし、顎の筋肉も鍛えられてストレス解消にもなります。目の前から誘惑がなくなればお菓子に手が伸びることもなくなります。会社の帰り道、ついレストランに寄ってしまうなら繁華街を避けて帰りましょう。少し遠回りになるかもしれませんが大したことではないはずです。遠回りをしたらそれはそれで運動量が増えるのでダイエットに有効です。誘惑の少ない道を通って帰れば引き寄せられることはなくなり、ダイエットも成功するのです。勉強もダイエットも何でも誘惑との戦いです。誘惑をそばに置かないようにします。視界に入らないようにします。これだけで誘惑に惑わされなくなるのです。誘惑に勝つことはできなくても誘惑を遠ざけることならできるはずです。目の前に誘惑がなければそもそも惑わされることもなくなります。自分は意志が弱い、誘惑に勝てる自信がないという人はどしどし誘惑を避けたい。おのずと目の前のことに集中でき、夢や目標に向かってスムーズに進めるのです。まとめ、誘惑は勝つより避けるという発想でいく。快適な生活を送る30の方法。その29、明日やるべきことをリストアップしてから寝ると寝つきが良くなる。寝つきを良くするためにはどうすればいいのでしょうか。今すぐ簡単にできる方法があります。就寝前に明日やるべきことをリストアップしてください。これだけで入眠がスムーズになり寝つきが良くなります。私たちは普通に寝ようとすると床について目を閉じてから余計なことを考えてしまいがちです。明日はあれをしないといけない、これもしないといけない、段取りはどうしようか、翌日のタスクについて考えてしまい頭の中をぐるぐる駆け巡り、なかなか思考が止まりません。これをマインドワンダリングと言います。マインドワンダリングの状態になるとかえって脳が活性化してしまい、これが入眠の妨げになるのです。就寝前に明日やるべきことをリストアップすることでこの問題は解消されます。明日やるべきことをリストアップしてから寝ると頭の中が空っぽになるため脳の負荷が下がり入眠しやすくなるのです。また翌日起床直後にリストを見れば今日やるべきことがすぐわかるため仕事の着手もスピードアップします。リストの書き方はシンプルな箇条書きで十分です。誰でも簡単にできる方法であり効果も抜群です。ほんのに3分の時間を割くだけで寝つきが良くなるのですから、これほど楽なことはありません。寝つきにお困りの方は早速今日から試してみてください。タスクリストはいわば睡眠の処方箋なのです。まとめ、明日やるべきことをリストアップしてから寝ると寝やすくなる。快適な生活を送る30の方法。その30、夜に調子が出ても就寝時間はきちんと守るのが賢明。仕事をしていると夜に調子が出ることがあります。昼間はなかなか調子が出なかったのによりによって夜になってエンジンがかかるのです。こういう時はどうするか、きちんと就寝時間を守ることをお勧めします。調子が出ているのでそのまま夜更かしで頑張りたくなりますが、ここが落とし穴です。無理をすると後悔します。その時は良くても徹夜をした後には必ず反動があるからです。調子が出たからといってそのまま徹夜で頑張ると翌日以降が大変です。朝起きられなかったり、日中は睡眠不足でフラフラしてきちんと頭が回らなかったりします。集中力が低下しているせいで仕事ではスピードは遅くなり、ミスも増えます。睡眠不足のせいで起こりっぽくなり、人間関係にも良くありません。大きなプラスがあってもその後大きなマイナスの反動があり、プラスマイナスゼロとなります。夜に調子が出て頑張れば一気に仕事が進みそうなのですが、トータルで見るとあまり変わりません。時にはマイナスの方が大きいことすらあるのです。何より生活リズムが狂います。生活リズムは一度崩れると戻すのが大変です。数日かかることもあり、なかなか簡単には戻りません。徹夜の影響はたった一度でも長く尾を引き、これもまた苦労させられるのです。夜に調子が出ると徹夜で頑張りたくなりますが、やはり生活リズムが第一です。生活リズムの安定ほど大切なことはありません。良かれと思って徹夜して生活リズムが狂ってしまうと心と体の両方に悪影響があるのですから侮れません。一時的なハイパフォーマンスよりトータルのパフォーマンスで考えることが大切です。夜に調子が出たとしても就寝時間になればきちんと寝ましょう。私も時折夜に調子が出ることがあります。就寝前に調子が出ることも少なくありません。そういう時は夜でも就寝時間になればきちんと寝ます。翌日以降の反動が怖いからです。過去に何度も痛い目にあったのです。徹夜の反動があるよね、今は良くても後が怖いねと自分に言い聞かせ、就寝時間を守って寝るようにしています。まとめ、夜に調子が出ても就寝時間はきちんと守る。快適な生活を送る30の方法。まとめ、その1、朝起きたら楽しみなことを考えて良い一日をスタートする。その2、ゴミがいっぱいに溜まってから出すのではなく、溜まっていなくても定期的に出す。その3、心の中でポジティブな声をつぶやきながら掃除をする。その4、ストレスを溜めていない時にもストレス解消法を楽しんでみる。その5、受付の時に注意してと言われたことには素直に従っておく。その6、急ぎで仕事をお願いするときは頭を下げて低姿勢でお願いする。理由と期日も合わせて伝える。その7、準備が間に合わなくてもうまくいくと信じて本番に挑む。その8、週末の予定はその時になって決めるよりあらかじめ決めておく。その9、嫌なことを思い出してしまうものは心の平和を保つために潔く処分する。その10、いざという時のために絆創膏を持ち歩いておく。その11、着る服をパターン化させる。その12、 ヒヤリハットを経験したらハインリッヒの法則を思い出し、早めの防止策を打っておく。その13。会社の外に出たら仕事のことは考えないようにする。次の楽しい予定のことを考えたり、儀式を行ったりして、うまく気持ちを切り替える。その14。ファスナーを開け閉めするときは、ゆっくり丁寧にスライダーを動かす。その15。元気が出ない、スピードが出ない、集中力が出ないという人は睡眠不足という原因を疑ってみる。早めの就寝を心がけ、7時間から8時間30分の睡眠時間を確保する。その16。敬語を身につける本当の意味について理解する。その17。電子マネーのチャージは早めに済ませておく。クレジットカードを持っていればオートチャージの設定をしておく。その18。迷ったらお風呂というルールを作っておく。その19。機嫌が悪い人がいたら余計なことはせず放っておく。その20。座っている時間を減らし意識的に立っている時間を増やす。その21。トイレットペーパーの確認癖をつけておく。その22。操作がわからなくて質問するときこそ丁寧な聞き方を心がける。その23。トイレの匂い対策として消臭スプレーを利用する。その24。スマホを週に2回以上落とす人は扱い方を見直す。その25。タスクが一つの時も面倒くさがらずきちんとトゥードゥーリストに書く。その26。最初の一杯はすぐ飲み切るのではなく30分かけてゆっくり飲むようにする。その27。歩行者の立場で道を曲がるときは振り向いて後方を確認する。その28。誘惑は勝つより避けるという発想でいく。その29。明日やるべきことをリストアップしてから寝ると寝やすくなる。その30。夜に調子が出ても就寝時間はきちんと守る。